こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは11月5日日曜日に奈良市立整備小学校で行われました整備地区の防災訓練の様子をご紹介いたします。まず煙体験を終えた参加者の方々の感想をご紹介します。
煙体験どうでしたか？
で、霧みたいやったけど、めちゃくちゃ変な匂いやった。
変な匂い。
僕はさ、中のところってさ、なんかこういうのがあって、そこを隙間を通っていくのがちょっと難しかったです。
いや、ほとんど何も全然見えなくて、ちょっとぐらいは見えると思ってたんで、全然何も見えなくてびっくりしました。
真っ白すぎて
びっくりしました。
息苦しかったですか？
めっちゃなんか吸っちゃって、その時めっちゃ苦しかった。
真っ白で角にぶつかった。
角ぶつかった。
本当に前が見えなさすぎて怖かったし、どこが出口なんかわからないっていう恐怖もあって、ちょっと驚きました。
もう何も見えなかったね。前が見えると思ってたけど何も見えませんでした。いや、いい体験できました。
もう全然何も見えないので、本当にもしなったら、こうね、抱っこしながらもなかなか難しいなと思いました。
いやー、こんなに狭いのに全然前が見えなかったら出れないんだろうなと思って、指示されて左行ってねって言われたから出てこれたけど、もう目だけでは全然、見ただけでは、煙怖いなと思いましたね。はい。
本当の煙やったらもう動けないような状態になりますね。なんかすごい予想以上に視界が悪いというか、まあ本番ちょっとした距離ですけどね、実際煙が充満すると、まあほとんどこう移動できないなっていうのはよく分かって、貴重な体験になりました。
もう前が全然見えなくて、本当の時ってもっと焦るだろうなと思います。
煙吸い込んだ時の感想ありますか？
なんか今は香りをいい香りにしてもらってるから、そんな恐怖心とかっていうのはそこまでないですけど、実際だったらもっとなんか息苦しいとか、匂いもこんなんじゃないし、本当なんかすごくこう恐怖が強いだろうなと思います。
次に煙体験を担当していた消防の方にお話を伺いました。
煙体験、この煙は違う、実際のものとは違うものですが。
あ、違いません。これは水蒸気を煙に見立てたもので、ちょっと匂いつけてしてますけど、実際のやつだともっと色がね、濃くなってたりとか、もうほんまに呼吸できなかったりとかで全然違うんですけど、まあ視界のこう醜さっていうのはすごい、実際にこう、なんですかね、うまいこと体験できるようにはなってますね。
なかなか苦しい、それでも苦しそうでしたけども。
ああ、そうですね。
もっと実際の煙の方が苦しいわけですね。
実際の煙だともう一吸いでも意識を失うって、ね、こともあるんで、もう苦しいと思った頃にはおそらく倒れてしまうんで、それほどのこのようなぐらいの煙やと、もう一吸いで意識失ってしまうんで、まあ、もっと苦しいですね。
実際の火災現場ではこのぐらいの煙の量がこう ある場合があるわけです
か？ あります。その時は 僕たちはその呼吸管理の空気呼吸器っていうのもつけて入ることもできるんで、その辺はちょっと感じを見ながらね、その活動はしてるんですけども、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
次に地震体験を終えた参加者の方の感想です。
地震体験してどうでしたか？
いや、もう思いのほかびっくりしました。死ぬかないぐらい揺れ、初めての体験で動けなかったですね。もうあんな感じになるんやないのがよくわかりました。
いや、もう多分足がつくんで、まあ強いて言うなれば子供をなんとかして守らなきゃかなって本能は働いたらいいかなと。
体験したことのない 大きな揺れがなんかすごいびっくりしたっていうか身近には感じられなかった揺れがなんかこんな揺れがあったんだと思いました。
実際に地震体験したら対応できそうですか？
いや無理そうです。全部揺れるのでもう捕まるところもなく本当に分かっていたら机に下に隠れると思うけど塾の先生も言ってたんですよね。なんかずっと前になんか大きい地震が来たところに偶然旅行で行っててほんでなんか動けなかったと。
子ども防災クラブは参加者にロープワークを教えました。元子ども防災クラブのメンバーらも駆けつけ手伝っていました。この防災クラブのことについても伺いました。
どういうことをここではしてるのか。
あの紐で救助できるのをそれをなんか地域の人だからに知ってもらおうっていうやつです、うん、
実際にやってみて難しいですか？これは
初めてやる人には難しいと。
なんか一番おすすめのくくり方みたいなのありますか？
強度が強いのは親結びでとりあえずどんだけ力入れても取れません。
子ども防災クラブにずっと入ってたんですね。
はい、2年間ぐらい
いろいろ勉強になりました。
それ非常食とかその辺とかあのとりあえず防災が起きたらどんなことするのかみたいな、あ救助者が出たら手助けとかどうするのかみたいな応急処置みたいなやつとかが学べたです。
これロープワークは今日はどういう活動をしてましたか？
巻き結びと本結びと八の字結びともやい結びをやってます。
普段はどういう活動をしてますか？
消火訓練をしたり人形の屋根の下にある人に見立ててその人を助け出すとかやってます。
どのような活動が一番好きですか？
ロープワークをしたりする。
おすすめのくぐり方ありますか？
もやい結びがおすすめです。ロープのくぐり方、強く結べる方法が知ったり、人の助け方が分かったりして防災の役に立っていると思いました。
次に、深い水槽の中を歩く流水体験を終えた方の感想をご紹介いたします。
流水体験してどうでしたか？
ちょっと歩きにくかった、
そうですね。こう普段こういう体験ができないので奈良だったら津波とかあんまり関係ないかもしれないですけどやっぱり洪水の時とかの体験とかってやっぱ子供にいくら言ってもわからないのでこういう機会があると実地で子供にこう説明することができるので、まあ、非常にいい体験だったかなと思うんで、まあ、またこういう機会があったらぜひ参加したいなと思います。
怖かった。
どんなところが怖かったかな？
あ、ブクブク。
ブクブクしてた。何歳ですか今？
6歳。
6歳。
思っていたよりは歩きやすかったんですけど、まあ、実際もっとなったらそのね、今はこういうカッパとかが来てるからですけど、実際やったら私服なんで、まあ、もっと歩きにくいのかなと思いました。
次に、奈良市消防団中室団長に防災訓練についてお話を伺いました。
防災訓練っていうのはやっぱり大切ですよね。我々がこうですよっていうより住民の皆さんがその向こう三軒両隣のコミュニティをしっかり作ってもらってやっぱり自分たちの町は自分らで守んねんという意識で、まだ8歳児なんかにはまあこうやって避難所に来られても自分たちも被災者一緒にやりましょうよっていう思いを持ってもらわんとトラブルがいっぱい起こるに違うんかなと私たち考えてますけどね。私たちでできることって少ないじゃないですか。限られた人員で大勢の方をっていうのはね、うん、やっぱり住民の方にやっぱり日頃から防災に対して目を向けてもらってしっかり用意しておいてもらうっていうのが一番大切なことかなと僕は思うんですけど。
こういう訓練をしてその人たちが、まあ、経験者としてみんなに広げていくと、
そうそう リーダーになってもらうと ね、いいんじゃないかなと、はい、ね、これから ね、ちょっとずつでもこうやって、はい、皆さんと一緒に訓練できたらちょっとでも自分を守れるようになっていくんじゃないですか、
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。
最後に整備地区女性防災クラブ鹿川会長のお話です。
本日の、
はい、
まあ、献立
カレーライスでございます。一応400食準備しております。整備地区女性防災クラブは52名おります。で今日参加してくれてるのは民生児童院さんと日赤奉仕団とで万年青年クラブの方も何人かお見えになってます。
昨日から準備されてるんですか？
昨日買い出しは昨日ですけども、もう今日朝から。
作ったのは朝から。
はい、そうなんです。はい、今日朝から。もう、主婦ばっかりですので、はい、早いですので、そうなんです。それは早いですので、もう慣れております。何回かしておりますので。は
い、実際に災害が起きた時もね、そんな準備なんかできないですからね。
そうなんですね。で、いろんな組織の方と、やっぱり地域の方とみんなでね、はい、で準備も男の方手伝ってもらってますので、はい、はい、もう慣れております。はい、
でもね、コロナ禍の間中はちょっとあんまり活動もできなかったかと思います。
そうなんです。やっぱりね、集まることができなかった、女性防災もそうなんです。やっぱりもう、ね、活動してなかったら組織がね、こうみんな気持ちも薄れていくから、うん、やっぱり活動できるようになって本当に嬉しいですね今は。はい、はい、みんなやる気いっぱいで頑張っております。はい、いやいや、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。
ここでは11月5日日曜日に奈良市立整備小学校で行われました整備地区防災訓練の様子をご紹介いたしました。次に応急手当についてです。身の回りのものでできる応急手当の方法について NPO 法人プラスアーツの理事長の永田博一さんの記事からご紹介します。被災地では応急手当専門の道具は入手が困難となります。平常時と異なり災害時はたくさんの怪我人が同時に発生するため、そういった応急手当や救急救命のための専門の道具が圧倒的に足らなくなり入手困難になります。各家庭やマンション内の備蓄倉庫、地域の公園や学校などに設置されている防災倉庫の中に医薬品、救急セット、担架、救急救命の資機材、こういったものをこれまでの想定以上に備蓄することも重要ですが、その一方で専門の道具が手に入らなくても身の回りにあるごく一般的な生活雑貨などを使って応急手当ができる技を習得しておくことも重要です。まず直接圧迫止血法です。切り傷などで出血している怪我人に有効な止血の方法です。過去には止血対法が奨励されていましたが、消防の専門家によればこの方法は正確な位置に適度な強さで布を縛ることが難しく、さらに細胞組織が壊死しないように30分に1回布を緩めないといけないなどの処置が複雑なため一般市民には不向きとされ、最近ではこれからご紹介する直接圧迫止血法が推奨されているそうです。直接圧迫止血法は1、直接血に触れないようにビニール袋などで手を覆います。2、傷口に清潔な布、例えば使用していないハンカチ、タオルなどを直接当てて圧迫します。3、傷口を心臓より高い位置に上げます。4、最初に当てた布が血で染まってきたら新しい清潔な布をさらに上からかぶせて圧迫します。5、血が止まったら大判ハンカチやネクタイなどを包帯代わりにして当てた布を固定した上で病院に運びます。この手順の中で使用している道具はビニール袋、大判ハンカチ、タオル、ネクタイなど、いずれも専門の道具ではなくすぐ手に入る身の回りにあるものばかりです。そしてこの手順の中で特に重要なのが直接血に触らない、傷口を心臓より高い位置に上げるという2点です。忘れがちな注意点なので覚えておきましょう。ここでは身の回りのものでできる応急手当の方法、直接圧迫止血法についてご紹介しました。次にストーブの安全な取り扱いについてです。本格的な寒い季節を迎え、ストーブを使う機会も多いと思います。ストーブによる火災を防ぐポイントをご紹介しましょう。 まず電源プラグ、電源コード、ガスホースなどを点検します。プラグやコード、ホースの異常から出火する火災も発生しています。使用前に点検し、異常がある場合は使用を中止し、販売店などに相談しましょう。また定期的に点検も実施しましょう。そしてストーブの周りは常に整理整頓し、燃えやすいものの近くで使用しないでください。ストーブの近くに布団や衣類、雑誌などの燃えやすいものが置いてあったり、カーテンなどの近くで使用するとちょっとした弾みでストーブに接触し出火する恐れがあります。また寝るとき、その場を離れるときはスイッチを切り、コンセントからプラグを抜く習慣をつけましょう。寝返りなどで布団がストーブに触れて火災になる恐れや、何らかの拍子に誤ってスイッチが入ってしまい近くのものに燃え移ってしまう危険性があるので、寝るときやその場を離れるときはスイッチを切り、コンセントからプラグを抜く習慣をつけましょう。またスプレー缶などをストーブの上や近くに絶対に置かないようにしましょう。スプレー缶などを使用中の暖房器具の上や近くに放置していると熱で温められて破裂し爆発する恐れがあります。またストーブの近くでスプレー缶を使用すると、スプレー缶の可燃性ガスがストーブの炎に燃え移り火災になる恐れがあるのです。そして給油するときは必ず火を消します。石油ストーブに火をつけたまま給油するとこぼれた灯油に燃え移る恐れがあるので、給油は必ず火を消し消火を確認してから行いましょう。カートリッジタンクの場合は給油後、燃料キャップが確実に閉まっていることを確認してから取り付けましょう。ここではストーブの安全な取り扱いについてご紹介しました。
防災メモ。大きな災害が起きたとき、消防や自衛隊による救助活動がすぐに行われるとは限りません。いざというときには隣近所の助け合いが大切になります。力を合わせて救助活動や消火活動に当たることで被害を少なくすることができます。声を掛け合い、倒れたものの下敷きになっている人がいれば助け出してください。そのためにも日頃から自主防災組織の活動や自治体が行う防災訓練に参加するなどして、地域で助け合う体制を築いておきましょう。防災メモ。地震の揺れでドアが開かなくなることがあります。家具が倒れて出入り口を塞いだり、ガラスが割れて通路が通れなくなったりする恐れもあります。身の安全を確保した上でドアや窓を開けて出入り口を確保しましょう。足を怪我しないよう、大きな揺れの後では靴やスリッパを履いて行動するようにしてください。高層の建物では日頃から非常口を確認しておくことも欠かせません。建物から外に逃げるときは落下物に注意し、たとえ動いていてもエレベーターは使わないようにしましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。